神の御言葉はローマ人への手紙2章11節から12節までです。神にはエコヒイケなどはないからです。律法なしに罪を犯した者はすべて律法なしに滅び、律法の下にあって罪を犯した者はすべて律法によって裁かれます。人をエコひいきなさらない神の裁き、この御言葉を聞くために、また僕先生のために祈りましょう。
하나님께서우리들을또사랑하셔서또예배가운데우리를불러주시고또하나님말씀을들을수있는복된시간신령한시간을허락하여주심을감사합니다하나님말씀이또온교회가운데또성령으로들려지고역사하는거룩한시간되도록함께하시고역사하여주시옵소서오늘또하나님말씀의대언자로세우신또감독님하나님함께하여주셔서감독님께말씀의지혜와또말씀의지식과말씀의또능력을주시고교회앞에담대히하나님말씀을증거하고선포할수있도록함께하시고역사하여주시옵소서감독님말씀을증거할때피곤치않도록주의능력의손으로붙드시고함께하시고역사하여주시옵소서우리모두는감독님의말씀을받되사람의말로듣지않게도와주시고하나님께서또감독님을또통하여교회앞에또주시는하나님말씀으로우리모두가아멘하게하시고깨닫게하시고순종할능력이있도록함께하시고역사하여주시옵소서감독님을붙들어주시고주의능력으로역사하여주시고하나님의크신권능과복으로역사하여주셔서교회앞에담대히주의말씀을증거하도록함께하시고역사하여주시옵소서
하나님아버지
지친어르카미사마
主日、
主の日、神の御言葉を聞きます。このしもべに神様、御言葉を与えてください。神の御言葉を述べ伝えることができる知恵を与えてください。知識を与えてください。神の御言葉を聞く生徒たちの魂を神様、守ってください。神の御言葉を悟ることができるように助けてください。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。
사람들은어떠한개인들이가진높은사회
人々はある個人たちが持っている社会的地位、ある人たちが持っている社会的地位や個人的な達成について熱狂します。
그들이어떤사람의그러한그남보다좀뛰어난면들에대해서높게평가하기때문에
そのように自分たちがそのような点を高く評価しているので、神も特定の人の
어떤뛰어난면들을높이평가하실것이라
そのような面を高く評価なさるはずだと考えます。
결국그렇게뛰어난사람들은
それで優れた人たち、高く評価される人たちは神の裁きを受けるにあたって有利な立場に立っているのだと推測しています。本当そうでしょうか。本当にそうでしょうか。
자이이것에관한문제에대해서초점을가지고주신오늘말씀을함께나누겠습니다공평성혹은 공정성화면에공평성이라고나왔는데
공
평성이아니네요사실지금보니까공정성이래야맞을것같습니다공정성뭐공평성도무리가없긴하지만은자하나님의심판에있어서적용되는그원칙들을지금쭉우리가함께다루고있습니다
로마제의手紙2章では神が人間の行いを裁かれるとき適用される基準について述べています。神の裁きにおいて適用される原則の中で公正、ある人に対して ある人に対していかなる偏見も持てれないという原則です。神は人を外的要素によって差別的に扱われることなく正当な裁きを下されます。神はその人が誰であるのかによって誰その人が誰であるかについて知ってその人を特別に配慮しまた有利に判断するような裁きを決してなさいません。である人は初めから好意的な目で見またある人は悪い否定的な目で判断するような差別的な扱いを決してなさいません。エコひいきをする。エコひいきする。これ文字通りには顔を受け入れるという意味を持ちます。文字通りでは外見によって人を扱う、外的要素によって人を扱うという表現で翻訳されています。この言葉は裁判において裁判官がその裁判を受ける人の行為そのものを扱うのではなくその行為に至った根本的な原理隠れた動機を考慮するのではなくただその人の外的要素条件に関心を持ってそれに目を向けることによってその判断に影響を受ける偏見を表す言葉です。しかし神の裁きは에코히이키나사라나이です。人をエコひいきなさらない神です。神の裁きは気になるものです。そのような偏見とは無関係です。神はその人の心を見、ご覧になり、またその人の行った行為を基づ、行為に基づいて裁かれます。人をエコひいきなさらない神の裁き。これは神の裁きが気になるものであること、また正しいことを表します。このことをよく示しているのが正義の女神像です。正義の女神像。多くの都市や国家の法廷などに正義の象徴として設置されている像です。
正義の女神像。正義の女神像。
正義の女神像。一方の手には天秤を持っています。もう一方の手には正義の剣を持っています。犯罪に対して容赦なく懲罰する備えがあることを意味します。
重要な点が一つあります。
ポイントはこれです。この情を見てください。目隠しをしています。目隠しをしています。見ることはできません。裁きを受けるために彼女の前で裁きを受ける者が誰であるかを見ることができません。それゆえ被告を不当に擁護したり、あるいは不当に敵対したりするような偏った裁きを行うことができません。偏った裁きを行う誘惑を受けません。残念ながら人間の法廷には外見によって、外的要素によって人を扱う偏りがそのまま存在します。その裁きを受ける人が誰であるかによって判決の結果が大きく左右される場合が多く起こります。人間は、人はこのような人間の法廷のこのような慣習に慣れているので、神の裁きもそのような仕方で行われるのではないかと推測します。人間の法廷には偏りが存在します。それゆえ神の裁きにもそのような仕方で行われるのではないかと推測します。しかし神の裁きの日にはそのようなことはありません。神は完璧な知識を持っておられる方です。全知全能なる神です。すべてのことをご存知になる方です。また神は完全なる正義です。それゆえ公正でないということは決してありえません。人がこの地上で持っていた社会的地位、影響力、経歴、業績、肉体的な外見といったものは、その人の永遠の運命を決定する神の決定に何の関係もありません。裁きに何の影響も与えません。人が持っている外的要素によって神の裁きは影響を受けません。神の裁きにおけるそのような一つの例があります。ルシファーの場合です。神の作られた、神が作られた非常物の中で最も優れ、高く上げられていた存在、ルシファーです。ルシファーは赤月の子、明けの明星と呼ばれた存在でした。実に驚くべき称号でした。高く上げられていた存在でした。しかしルシファーはやがて堕落しました。ルシファーは自分を創造主よりも高く上げ、 糸を叩かき方のようになろうとする傲慢な野心に陥りました。それゆえ創造主に背き逆らったのです。最も高い地位にあったルシファーでしたが、高く上げられていた存在でしたが、天から追い落とされ、黄泉に投げ落とされました。最も高く上げられていたものが、最も低いものへと落とされたのです。天においても地においてもその天においても地においてもその地位に関して特別な名誉を与えられていた存在がルシファーでした。その特別な栄誉を与えられていた存在、しかし彼の反逆のゆえにかえってより重い責任を問われる結果となりました。その結果彼は地獄で非常物の中で最も重く最も恐ろしい刑罰を受けることになりました。最も大いなる天使であったルシファーでさえ神のその公正な原則によって裁かれているのに、この地上に生きる小さな存在に過ぎない私たち人間がその原則の例外であると期待することはできません。有名な牧師だからといって、また大きな働きを成し遂げたからといって神の裁きの公正で完全な基準が変わることはありません。また教会で高い地位にあるといって教会の長老、教会のリーダーだからといって、教会に長く仕えていたからといって、その永遠の運命を決定する裁きが影響を受けることは絶対決してありません。教会ではなく、この社会で高い地位を持っている者、有名な者、地位が高いからといって有名だからといって神からより良い扱いを受けることは決してありません。むしろそのような自分が持っていたそのような祝福は神の裁きの前でそれがその人にあってより不利になることもあります。祝福をたくさん受けたものなのにその祝福を与えた方に逆らってしまうと、その人はかえってより大きな責任を問われる理由となります。ペテロもユダ人に対して否定的な見方をしていました。ユダヤ人たちが持っていた態度、それをペテロも持っていました。百人隊長コルネリオに対して否定的な見方をしていました。
천사가 그에게 그 명하셨을 때에 베드로는 그 고넬료에 대해서 좋아하지 않았습니다. 원치 않았습니다.
베드로와 고르넬료에 대해 비대위적인 미가다를 시대했다가 하나님이 100인 대위적 고르넬료에 마타크 고도나르 받았습니다. 미가다를 시대오르레르노오
하나님은 고넬료의 삶을 계속
지켜보고 있었습니다. 하나님과 고르넬료의 歩みをずっと見ておられるだけでなく彼を祝福しようとしておられました。コルネリオ、神を恐れる人でした。神の民たちを愛するものでした。尊重するものでした。コルネリオ、教会を愛する者でした。自分の教会でもないのに、異邦人なのに、教会を愛する者でした。信じない者たちが教会を尊重するのと同じです。神はそのようなコルネリオを、異邦人だからと見せられず、差別されず、彼の歩みの中で、働こうとしておられました。ペテロはこのことを知って衝撃を受け、このように告白しました。人の働き10章34節からです。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことを偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れ隠しみ正義を行う人なら神に受け入れられるのです。どの国の人であっても神を恐れ隠しみ正義を行う人なら、ペテロはこれ本当に衝撃的なことでした。使徒パウロはどうでしたか。使徒パウロは人の高い宗教的地位を特別視しませんでした。ガラテヤ人の手紙2章6節です。そして主だったものと見られていた人たちからは、彼らがどれほどの人たちであるかにしても、彼らがどれほどの人たちであるにしても私には問題ではありません。神は人を分け捨て分け隔てなさいません。その主だった人たちは私に対して何も付け加えることをしませんでした。ガラテヤ人への手紙6章7節です。思い違いをしてはいけません。神を侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のために巻くものは肉から滅びを刈り取り、御霊のために巻くものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。その人が誰であるかという事実、その人がどんな位置を持っているかという事実、神の裁きの結果とは無関係です。むしろその人が持っているそのような条件は、裁きの時不利になる、不利に適用されるかもしれません。
エベソソド이미
エベソ人への手紙6章9節です。パウロはキリスト者の主人たちに警告しました。奴隷たちに対して公正に接するよう命じました。エペソ人への手紙6章9節です。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことをやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が手におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。 神の裁きの原則、エコーヒーき、人をエコーヒーきなさらない神の裁き。ですから私たちは有名なものだから、またこのような地位を持っているものだから、また社会で尊敬される立場にあるからという理由で、神の裁きが自分に有利に働くとか、決して考えてはなりません。社会で尊敬される立場にあるから、神の裁きが自分に有利に働くと思ってはいけません。社会で尊敬される立場にあるから、また地位があるから、有名だからといって、神の裁きが自分に有利に働くとか、その基準が揺らぐなどと、決して考えてはいけません。神の裁きの物差しがそのようなものによって影響を受けません。神の公正、神の公正は正しい裁き、義なる裁き、それぞれの人、各人が置かれている霊的状況という点においても緻密に適用されます。本物の御言葉を見ると、律法のあるもの、律法のないもの、2つのグループに分けて語っています。律法なしに罪を犯したもの、律法の下にあって罪を犯したもの、律法のあるものと律法のないもの、二つのグループに分けて語っています。ユダヤ人たちは律法のある者たちです。モーセを通してイスラエルの民たちに与えられたその律法、律法によって行う機会を持っていた者たち、律法のある者たちです。その反面、律法のない者たちは誰ですか？ユダヤ人ではなく異邦人たち、すべての異邦人たちを指します。神の律法を行う機会を持てない者たちです。神は律法のないものなのか、それとも律法のあるものなのか、それによって別の基準によって神の裁きが行わくだされます。律法のあるユダヤ人たち、律法を受けたユダヤ人たちは律法という物差しによって裁かれます。また律法を受けてない異邦人たち、律法を受けたことがないですが別の基準によって裁かれます。ですから異邦人だからといって裁きがないとは言えません。律法はありませんが、彼らに与えられた律法はありませんが、彼らも裁かれます。なぜなら彼らにも律法に相当する裁きの基準があるからです。律法に相当する裁きの基準が異邦人たちにもあるからです。異邦人であっても神の存在について認識、知識がないというわけではありません。異邦人たち、彼らにも善悪を判断する感覚を持っています。 善悪を判断する感覚を持っています。何が正しいなのか、何が正しくないのか、彼らも知っています。よく知っています。使徒パウロはこの事実を明確に示しています。すべての人間、すべて神によって作られたすべてのもの、神が作られたこの万物を通して神について知ることができると語りました。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方非常物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。神の永遠の力について、また神の本性について、すべてこの万物を通して神は語られました。それゆえ、異邦人たちは多くの知識を持っていないとしても、たとえそれがわずかな知識であったとしても、彼らに裁きがないとは言えません。わずかな知識であったとしても、その限られた知識に応じて裁かれるということを意味します。異邦人は誰ですか？ユダヤ人以外のすべての人間を指します。この世に生きているすべてのものが含まれます。ある人はこのように告げます。私は神を知りませんでした、神の律法があると聞いたことがありません。私は知らなかったのに、なぜ裁かれるんですかと問いかけるかもしれません。しかし神はその人にも神のことを知らせてくださいました。その人の心に、またその人の良心の中に、善悪についての証拠をすでに持っています。それゆえ、すべての人は裁きの対象から除外されることはありません。人の心の中に、また良心の中に、善悪についての証拠をすでに持っているからです。それだけでなく、神はこの世の万物を通して神のことを自然啓示を通して表してくださいました。それゆえ、人が罪を犯すならば、そこには罪責が生じます。このように神がご自分を表してくださった、知らせてくださった証拠があるので、啓示があるので、罪を犯したなら、その人は律法がなくてもなお滅びるのです。滅びるとは何でしょうか？これは破壊を意味します。滅びる、これは破壊を意味します。破壊を意味するのであって、消滅を意味するのではありません。滅びる、これは破壊を意味することで、本来意図されていた目的のためにもはや用いることはできなくなることを指します。マタイの福音書18節です。 体を殺しても魂を殺せない人たちなど恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。滅ぼす。地獄。地獄は何も存在しない無の状態でも人格的意識が消えてしまう状態でもありません。地獄、存在しない状態ではなく人格的認識、意識が消えてしまう状態でもありません。そこ永遠に続く苦しみに満ちた終わることのない永遠の死の場所です。神は人を作られました。しかし人間は神から離れました。人は自らの滅びを招いたということです。滅びるものとなりました。で、神は彼らが悔い改めて立ち返ることを望んでおられます。で、彼らを招いておられます。しかし人がそれを拒む時、彼らに与えられるその機会は二度と与えられません。その機会を失ってしまうことになります。このように神の回復の機会を拒んでしまうと、彼らは裁きに定められ滅びに至るものになります。
합당했구나법정의증거로제출된다는거예요기독교인의경우는어떻습니까
그리스도시아의바이와도우나르노데쇼까
우리는어떤상황이죠유대인은그렇다치고이방인은저렇다치고
유대인이유진노바이와그리마시다가그리스도시아다치와도우나르노데쇼까유대인다치와카미노립보우게테엄청난それを所有する計り知れない大きな特権を持っていました。それに伴う責任もまた委ねられた存在でした。神は彼らに期待を持って、それに伴う責任も彼らに委ねられました。しかし彼らはそれに従う、それに対する責任を持たなければならないのに、それを正しく用いたでしょうか。
ル
カの福音書12章47節です。主人の心を知りながら、その思い通りに容易もせず、働きもしなかったしもべはひどく鞭打たれます。しかし知らずにいたために鞭打たれるようなことを知ったしもべは、打たれても少しすみません、少しで済みます。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。人を信頼され、多く任された分だけ、それに背いた時の罰も比例して重くなるという意味です。神はその人に与えた祝福の分だけ、その人が神に背いたとき、彼が受ける刑罰も比例して重くなるという意味です。律法 の下にあって罪を犯した者は全て律法によって裁かれる。イスラエルに与えてくださった律法はどんな意味を持っていますか？律法は神が求めておられる義の基準を示す役割を持っています。律法は神の義が何であるかについての知識を与えるものです。神の基準による義と不義に対する基準が何であるかを知らせる機能を持っていました。律法、何が正しいなのか、神の基準の中で何が正しいかどうかを判断できる知識を持たせます。しかし律法を受けてなかった異邦人たちはどうなるのでしょうか？異邦人たちは神を知る知識が乏しいのですから、神の律法をよく知っているユダヤ人よりも不利ではないでしょうか？もちろんその点も神は考慮なさいます。神の律法を知る特権を持てなかった者たち、彼らには神について持っていた知識の限界に応じて裁かれるという意味です。それぞれ持っている神の知識、神について持っている知識は異なります。ですからその知識の限界に応じて裁かれます。重要なのは神の律法を持っていた者たち、それだけ神を知る大きな知識を持っていた分、より厳しい裁きを受けるということです。律法なしに罪を犯した者は全て律法なしに滅び、律法の下にあって罪を犯した者は全て律法によって裁かれます。ではキリスト者はどこに属するのでしょうか？
キリスト者はどこに属する
キリスト者たちはユダヤ人と同じカテゴリーに属します。キリスト者たちユダヤ人たちは律法についての知識を持っていました。しかしキリスト者たちは律法だけでなく新約の福音について知っている者たちです。キリスト者たちはユダヤ人以上に多くを知っているので、したがってキリスト者たちが不義を行うなら、ユダヤ人以上に重い責任を問われます。예수와유다야의마치고라진베츠사이다카페나움의カベナムという町で働かれました。その都市たちは、都市は、その町はイエスの教えを聞きました。コラジン、ペチサイダ、カペナウムのユダヤの町は神の教えを聞き、また神が行われるその働きも直接目撃しました。しかし彼らはイエスをメシアとして王として受け入れることを断りました。拒みました。神の律法を受けて所有するその特権を 受けましたが、また神の一人子を直接出会う特権も持っていましたが、神イエスから直接神の御言葉を聞きましたが、彼らは神が遣わした神の御子イエスを受け入れませんでした。主は裁きの日、スロとシドンの方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前たちよりは罰が軽いと言われました。スロ、シドン、本当に神に責められていた町でしたが、ベツサイダ、またカペナウム、コラジン、サバキの日にはその町よりスロ、シドの方が罰が軽いと言われました。霊的に堕落した者たち、霊的な機会を受けているのにそれを拒んだ者たち、またそれに逆らった者たち、なぜそれほど恐ろしいのかの理由です。廃墟者たち、このような人たちを廃墟者たち、神の真理を知っていましたが、神に背を向けた者たち、神の期待を無視した者たちです。廃墟者たち、公然と信仰を否定する者だけでなく、外見はキリスト者を装いながら、心は不忠実で、機械主義的なものをも含みます。聖書は彼らこのような人たちにして語りました。ヘブル人への手紙6章4節から6節までです。恵み、神からの素晴らしい御言葉を聞き、また神の恵みを受けた者なのに神に逆らうものになってしまうと、堕落してしまうと、もう一度悔やために立ち返らせることができないと言われました。衝撃的な御言葉ですが、人々はあまり驚かないと思います。神の御言葉を聞くその機会が与えられた者たち、神の御言葉を聞く機会が与えられた者たち、その機会にふさわしく思い、またその祝福を受けなければならないです。しかし神の御言葉に聞き従わないなら、他の誰よりも重い立場で裁きの座に立つことになります。異邦人たちは確かに滅びてしまいます。その魂に与えられる患難と苦悩、ユダヤ人より軽いかもしれません。しかしユダヤ人よりもっと神の恵みを受けているキリスト者たちが罪を犯したり、不従順をしたりしては決して不従順と罪を決して選んではならないです。神に裏切ったり、神に逆らったりしたそのキリスト者たちは極めて深刻な危機の中にいるのです。いくら自分をキリスト者というアイデンティティを持っているかもしれませんが、それは関係ありません。 そのようなアイデンティティは関係ありません。罪を犯しているキリスト者たち、神に逆らっているキリスト者たち、深刻な危機の中にいるのです。私たちはたくさんの罪を、多くの罪を犯したものを犯しているのです。それゆえ私たちは何の希望もありません。それゆえ私たちの唯一の希望、イエス・キリストです。これこそ私たちがなぜキリストにより頼まなければならないのか、その理由です。イエス・キリストは私たちを救うために私たちに与えてくださった唯一の道、唯一の望みです。私たちの唯一の望みである主、私たちは滅びるしかない存在です。しかし私たちは神の愛を受けている者たちです。イエス・キリストは神様が私たちに与えてくださった愛の賜物です。イエスはたとえ私たちがこの世のすべてを失ったとしても、決して取り逃してはならないお方です。昼も夜も片時も手放してはならないお方です。神が私たちに与えてくださった最高の賜物です。私たちを救うために与えてくださった最高の賜物です。主は私たちの永遠の幸せです。唯一の喜びです。
私たちが思い描いているのは、常に唯一の一つ、私たち
の。イエス・キリストは私たちの唯一の喜びです。
죽을때까지죽는자리에서도간직하기에합당하고간직하기에너무나꼭맞은것바로우리구원예수십니다
어떻게지는스그이누시예수です
우리오직피시는그분의
어떻게지는기세라れるために使わされた神ご自身の義예수です。
이제그를순종하고
예수に従いましょう。
이제그를쫓는삶을살아야합니다。진정한회개가필요하고
悔い改めが必要です。考えも行いも心も悔い改めて、神の中で新しいものにならなければなりません。イエス・キリストが十字架で死なれたように、私たちも悔い改めて主の中で生きなければならないです。ハレルヤ、祈りましょう。
하나님우리정말우리의부질없는우리자신의모두가정말너무나한탄스럽습니다오직우리에게는예수그리스도만이
우리たちには예수그리스도だけが私たちの唯一の望みです。悔い改めて예수の中でふさわしいものになるように助けてくださいと祈りましょう。